では次のチャプターに行きたいと思います。 CPF、顧客に共感して課題を発見するっていうプロセスですね。今アイデアを出すところで課題考えて、で解決策も考えましたよね。でそれをセットでアイデアとして考えたんだけれども、次のプロセスではちょっと解決策は一つ置いておいて、課題をぐーっと深掘りしていきたいと思います。それも最初は頭の中で、自分の頭の中で深く考えて、机上で考えた後に実際に外に出て、本当のその実際にその課題を持ってそうな人に意見を聞いて、いろいろインタビューで聞いて、で、考えていきます。やっぱりドラッカー言ってますけれども、やっぱりお客さん、顧客と市場を知ってるのはただ一人お客さんなんだと。でお客さんに聞いてみて、お客さんの行動を理解して初めてこういろんなことが知れるんだという考え方ですね。でこれはデザイン思考の考え方でもあります。じゃあまず最初にペルソナを考えるというステップで考えたいと思います。ペルソナはもうマーケティングをやってる方なんかにすごく知られているキーワードになってますけれども、まあ一言で言うと一番重要なユーザーモデルですよね。それもなんとなくじゃなくて、こうリアリティを持って仮想的なヒアリングをできる人物像で、なんでそのペルソナが重要かっていうと、まずなんとなくこうセグメントで、20代、首都圏に住む20代女子とか言っても、全然その共感することができないので、なかなかこう人間中心とか課題中心に物事を考えられないんですよね。だからもっとぐーっと具体的に、もう想像、その人こういう人なんだってかなり頭の中で想像できちゃって、頭の中でもヒアリングできるぐらい、人物像を特定してしまう。それがペルソナですね。そうすることによって人間中心、課題中心に物事を考えられるようになります。でまた、もう一ついいのは、チームでやってる場合に、なんかこういろんな人がいろんなこうイメージ、それぞれ別々のイメージを持つんじゃなくて、ある一人の人のこうイメージを持てるっていうことが重要ですね。共通の人物像を想像できる。であとすごくセグメント、お客さんのそのくくりを広くしちゃうと、いろんなニーズがそこに詰まっているので、こっちの人のこと言ったり、こっちの人のこと言ったり、こっちの人のこと言ったりでも、なんか万人受けするようなソリューションを考え出そうとすると、すごいつまんないものになっちゃうんですね。だから全てのニーズに応える必要はないと、そういうこう幻想から抜け出すという意味でペルソナを想定することはとっても大切です。でペルソナを考える、何かこう具体的に、顔が想像つくぐらい、顔だけじゃなくてその人が普段どういうことを考えていて、どういうところに住んでいて、でどういう仕事をしていて、でメディアはこういうのを見て、みたいなことがだいたい想像できるような、一番典型的なユーザーはこうだよねというのを考えてみてください。これペルソナを考えるためのシートを用意してますけれども、この項目全部を埋める必要っていうのはないですね。この中で、すごく想像つきやすくて、かつその、課題解決に、とても重要だと思う項目に対して、書いてみてください。例えば今ここに書いてあるのはですね、このずっとしていくそのヒントの、ヒントを思いついた、ヒントみたいなことをやりたいっていうふうに思いついたときに、じゃあヒントをやりたい人って、ヒントに参加してくれる人ってどういう人かなっていうので、例えば書いてみました。典型的には40代の男性、もっとショートフォーカスしちゃってもいいです。42歳男性とか、具体的に書いてもいいですね。で結婚してて子供は一人で、大学卒で首都圏に住んでる人で、みたいなことでこういろいろ書いてます。こんな感じで一番典型的なユーザーはこうだなと。でこうやってこうブレイクダウンした後、最後にもう一つですね、それとは別に、一言で言うとっていうことも合わせて書きたいんですね。だからすごく具体的に落とした後、抽象化したものも 両方とも考えておきたい。なぜかというと、すごく具体的に落とした人を実際のインタビュー相手として探すのはほとんど不可能だからですね。だから、そのイン後半、これ自分で考えた後は、インタビュー相手を探して実際に聞いてみます。その時に、じゃあどういう人を探すのかということで、この抽象化した、例えば、ヒントで言うと、この人の問題を解決したい、いろいろ人の悩みがある、人の問題を解決したいって思っている成長意欲が高い社会人っていうふうにまとめてみましたけども、まあ、そういうふうにまとめると、まあ、インタビュー対象者も比較的見つけやすいので、このぐーっと具体化したものとぐーっと抽象化したもの、両方とも考えてみてください。じゃあちょっと2もので考えてみようか。
はい。
さっきのソリューションで、このまず具体的なところを考えるとどんなイメージかな？
そうですね。なんか使う人、ペルソナで言うと、やっぱり自分に近いのかなっていうのはある
Z 世
ん。
代かな。
そうですね。Z 世代、大学生とか、
大学生。
社会人なりたての若い世代なのかなっていう。
一番だったらどっち？
一番だったら、そうですね。でも結構大学も授業とかで忙しいので、もっと自分で時間を使える社会人1年目とか2年目とかなのかなってイメージですね。
社会人じゃあ1年目にしようか。
はい。
1年目でも結構バタバタ、
そう
あ
で
れ、そ
す
れ2
ね。
年目ぐ
2
らいか
年目ぐ
な。
らい
社
で。
会人2年目で、
はい。
どういう人だろ
そうですね。やっぱり自分み
う。
たいにもともと絵を描くのが好きとか、文章を書
も
く
と
の
も
が。
となんか好きなんだ。
そうですね。もともと表現することは好きで、でかつその表現の源泉っていうのも、こうその本を読んだり、美術館に行って絵を見に行ったりとか、映画を見たり、そういう作品に触れるっていうのを日常的にやってる人なのかなってイメージですね。
それは大きいね。
そうですね。でかつ SNS とかはやっぱり使ってどんどんそれ発信するのが好きなのかなっていうイメージで。でも結構私自身もそうなんですけれど、SNS やってるからといってすごい友達が多いとかそういうわけでもなくって、孤独の時間とか自分でこう内省する時間みたいなのを大事にとってる人なのかなって
む
イ
し
メー
ろ
ジで
大
す。
切にしてるってことだよね。SNS 使ってるけどハマってなくて。
そうですね。結構私自身みたいに本を読んで気づきを記録したりとか、日記を書いたり、自分の振り返りみたいな時間をしっかり取ろうとしてる人なのかなって思いますね。
なるほどね。あとは何か特徴的なことあるか
そうです
な。
ね。もう仕事とかはやっぱり社会人といえど、ちゃんと趣味をこうかに費やす時間を持っているような、ちょっとゆとりのある生活の人なのかなと思ったりとか、でもやっぱり社会人まだ2年目とかなので、そんなに稼ぎがあるわけではなくって、なんかできれば低コストで趣味もこうもっと楽しみたいなっていう欲求があったりとか。
多分価値観としてそのビジネスにどっぷりっていう人じゃないかもね。
そうですね。
もうバリバリ働いて出世してこうみたいな人じゃないよね、多
そう
分
です
ね。
ね。結構自分の時間を大切にしたいっていうタイプかもしれないです。でも結構欲求の奥の方では、そういう感性とか表現したことを通して誰かとつながりたいなみたいな気持ちはどこかにあるので、SNS とかもやるのかなと思いますね。
なるほど。そうするとそういう人周りにいる？
周りに、そうですね、私の所属してるドットだと結構そういう作品を見たり作る人がいっぱいいるの
多いよ
で、
ね。
そうですね、近いんですけど、例えば萌えぷんっていう、むしろもうまさに社会人2年目の
そうだね。プンはもろそうだ
も
ね。
ろ、そうなん
社
で
会人
す、
2
社
年目だ
会人
ね。
2年目で、こう漫画とか本とかゲームとか、もう自分の世界を持ってるっていう感じの子ですね。で、絵を描くのが好きとか。
なるほどね。プンと
はい。
かあとはニモとかだよ
そう
ね。
ですね、まさに自
な
分
る
で
ほど
す
ね。
ね。
一言でじゃあ言うと何だと思う？例えばインタビューするときにそういう人を見つける、だからどうしてもこだわりたい、このポイントをまとめたギュッとした一言だとどうだろ
そうですね、やっぱり、表現することが好きで、でその表現をこう自分の中で振り返ったり、じっくりこう深く考えることが好きで、かつそれを通して誰かとつながりたいっていう欲求がある人なのかなって思います、
ね、なるほど、その3つのポイントが大切だっていうことだね。そうですね、わかりました。じゃあそれをちょっとメモっておいて、はい、次のステップに行きましょうか、
はい、
じゃあ皆さんもこんな感じで、必ずしもこれも全部を埋めなくちゃいけないとかそんなこと全くないので、あのこれも単にそのご自身の発想 の, あの支援をするため の, あの一つのツールだと思ってもらって、今のニモみたいにあの本当に大切なことは何か、本当に特徴的に言うとその人はどういう人なのかみたいなのを考えてもらえればと思います。では続いてペルソナのインサイトを考えてみたいと思います。これあのインサイトってちょっと難しい言葉なんで、一つ具体的な例であの考えたいんですけれども、今から80年ぐらい前、その第二次世界大戦の頃ですね、あの一番そのアメリカで一番ミルクを飲んだ人たちっていうのはどういう人たちだと思いますか？これは調査してみたところ、あの戦場に赴いて、胃腸の調子が悪くなった兵士だったんですね。それはあのミルクを作ってるミルクメーカーからすると全くそれ予想してなかったんですね。でじゃあそれどうしてなんだと、なんかこう胃腸の調子が悪くなったっていうと胃腸にいいのかとか、なんかいろいろそういうことを考えちゃいますよね。これなんでだと思いますか？なんでその戦場に赴いたその人たち、兵士たちがミルクを一番飲んだんでしょう？これ調べてみるとですね、あの戦地でこう胃腸が悪くなって病気になったりするとすごくさらに心細くなるわけですね。で心細くなった時にミルクっていうのはあったかい、なんか家族の団らんとか優しい母親を思い出す、多分身の回りにあるものの中で一番そのあったかい家族の団らんを思い出すものだったんですね。それでこうミルクを飲んでたんですよね。だからあのミルクメーカーはそんなことを夢にも思ってないですよね。でもその彼らはそのミルクでこうそのものを求めていたからじゃないからなんです。でそのミルクが想起させる家庭のぬくもりを欲していて、それでミルクが売れたんですね。つまりメーカーはまず全くそんなことを予想してなかったということ。でももう一つ大切なことはですね、兵士たちを集めてなんでそんなミルク飲んでるんですかって言っても、実は兵士たちも分かんないんですよ。なんとなく飲んでるんですね。でよくよく聞いてみると、ああなんかもしかしたら家庭のぬくもりが欲しいのかもしれませんねって、こういろいろ聞いた末には出てくるかもしれないけど、少なくとも意識はしてないんですね、そういうことを。この意識はしてないんだけれども、心の奥底にある購買の動機になるようなこととか、そういうもののことをインサイトっていうんですね。大切なことは、作る人は買う人の心、インサイトを理解できてないです。でも実は買う人も自分が買う理由をあんまり意識できてないんですよね。ここがとっても大切で、あのインサイトっていうのは人々がこう自覚していない潜在的な欲求のこと、特に言語化するのが難しいようなことですね。で、例えばデザイン思考ではこういう三角形で表されます。一番表面的に出てくる、一番分かりやすいのはインタビューしてすぐ出てくるものですね。もしくはあの観察するとすぐ分かること、会話とか行動っていうのは簡単に観察できます。でもそれだけじゃやっぱり、なんで物を買ってくれてるの、うちの商品なんで買ってくれてるのって分かんない。でじゃあなんでそういう会話とか行動をしてるのということで、今度は思考とか感情を考えること、これは共感することで分かってきます。その人たちに共感してその人たちになりきってみると何となく分かってくる。でも今お話したような価値観とかインサイトっていうのはもっと深く入ってみる、洞察してじっくり考えてみて初めて分かってくるんですよね。だからデザイン思考ではですね、 こんな風に言ってます。その物事の本質であるインサイトを得るには、なんかこう根源的な欲求に、価値観に基づく根源的な欲求に迫ることが大切。イメージとしては深い海の中に飛び込んで、こう海底に向かって潜っていくような感じ。その人がこう生活する上で大事にしていることとか、なんか他の人と比べて優先度を高く置いているようなもの、それどういうものなんだろうみたいなことを考えていることですね。でそうするとだんだんその本人はまだ気がついてないけども、実は強くそこをグッと押すと強く感情が動くような本質的な欲求、これがインサイトなんですね。で消費のホットポイントなんとも言われてます。言語化できないんだけれども、実はそこがすごいポイントなんだと。でイノベーションにおいてもこの無意識のその欲求というのはすごい大切なんですね。でこれを探っていきたいと思います。さっきペルソナ考えましたよね。ペルソナみたいに具体的に考えないとこういうインサイトなんてとても考えられないのは分かりますよね。首都圏に住んでる20代の女性のインサイトなんて全く分かんないですね。でここを深く考えるためには、やっぱりぐーっともう具体的に想像できるぐらいのペルソナにすることが大切で、そうすると初めてインサイトが、を考えることができます。例えばこれインサイト考えるにはですね、この、チャートをこう利用すると、考えやすいです。ワークシートに入ってますけれども、まず、左側で、まあ、一番その顕在的に出てるやつ、会話とか行動ですね。今ここに書いてあるのは、例えばこれはヒントの場合で、例えばどんな会話してるかっていうと、すいません今期はコロナの影響でビジネスが厳しくて予算こう未達なんですよねとか、ああもうこのままじゃダメだ、もう仕事のあとはまあ部下にこう仕事の進捗がどうなってるとか、人手が足りないとか、まあなんかこういうことをこうしょっちゅう、別にその系統だって書くことは書く必要ないんで、こんな感じでもうバラバラバラバラこうどんどんどんどん書いてってみてください。どんなことを普段話してるか、それからどんな行動をしてるか、もうなんか悩みがすごいあるんだけれども、家族には話せない、もう仕事の話だし、ね、その人の悩みなんて話せないで、インターネットと行動としてインターネットとか本とかでいろいろ読んだりもするんだけれども、なんか断片的でこう実践に移せないとか、MBA のことは調べる、でもちょっとお金がないから厳しいとか、まあ、そんなようなことを会話したり行動してたりする、まあ、そういうことをだーっと書き出してみてください。でそうするとですね、じゃあ今度はそれに対して右に行きます。思考とか感情ですね。どういうことをいろいろこう、まあ、愚痴っぽいこと言ってますよね。その愚痴っぽいことっていうのは何を考えているかとか何を感じているかっていうと、まあやっぱり人って思い通りに動いてくれないんですよね。部下は思い通り動いてくれないし、まあ、上からは数字のもう達成の指示ばっかりで相談になってくれないと、まあ、何とかしなくちゃいけない、ここでこう評価されなければ将来が見えなくなる、でも新人は何考えてるのか分かんないしみたいなことを普段考えていることが多い。何を感じてるかっていうとやっぱ孤独感みたいなことですよね。その上下に挟まれちゃってもう解決策も見つかんないで、どうすればいいんだと、まあ、部下に聞いてくれないし腹が立つし、まあ、上司もこう無茶な命令多くてまあ信頼できないみたいなことを例えば考えている、まあ、その奥底にあるものって一体何なんだっていうと、やっぱり人が思い通り動いてくれないんですよね。思い通り動いてくれなくて、でも解決策も相談相手もなくて、でもこうなんと現状をなんとか打開したいと、まあそんなふうなことを思ってるんですよね。でも多分それより、もっと上っ面なことでいろいろこう会話したり、なんかこういろいろ感じたりしてるみたいなような。例えばこういうことを考えてみてほしいんですね。インサイトはこのぐらい、まあこれそんなに深いインサイトじゃないですね。もっと深くにあるものみたいなのも考えてもらってもいいかもしれないです。 例えばニモだとどうだろう、ニモのさっきのペルソナでどんな感じかな、例えばどんなまず左上から言ってみようか、
はい、
会話とか行動はどんな感じ。
そうですね、うん、やっぱりその私が想像しているのが表現することが好きとか、うんうんうん、作品に触れる人が好き、あ、触れることが好きな人なので、
うんうん、
例えば美術館に行くのが好きとか、
うんうんうん、美術館によく行ったり、
そうですね、うんうんうん、で映画を見たりとか、うんうんうん、音楽を聴いてるのかなっていうイメージがあって、でさらにそこで聞いたこととか目に見たものっていうのをこう記録したりとか、うんうんうん、なんかどんなことを感じたっていうのを都度こう書いておく習慣があるのかなって思っていて、うん、で私自身結構そうなんですけれど、うん、そういう気づきとかをどんどん深めていくっていう行動をしていて、うんうんうんうん、で例えば自分の気づきだけじゃなくて、うん、他の人のレビューとかを、うん、読書メーターみたいなやつとかあると思うんですけど、うんうんうんうん、ああいうのを見て共感したりとか、あ、そういう考え方もあったんだみたいなのをこう発見したりするのかなって思ってますね、
うんうんうん、どんな そういうことに関してどんな会話してると思う。
そうですね、
うん、例えばプンと
ニモ
で、
はいはい、
なんか美術館に行ったりしたらどんな会話するかな、
はい、そうですね、なんか同じ作品を見ても、うんうん、やっぱり違う人同士なので、うんうん、全然違うことを考えてるなと思うので、なんかあの作品私はこういうことを感じたんだけど、うんうんうんうん、なんかプンはどうだったみたいな感じで話して、うんうん、え、そんなことを考えてたのっていう驚きが得られて、で、あ、でも確かになんかそれちょっと違う着眼点だけど、うんうん、そういう見方もしたらもっと面白いねとか、うんうんうん、そういう人もいるよねみたいな、うんうんうん、そういう会話があるのかなって思います。
なるほどね、その背景、じゃあちょっと右の方に行ってみて、はい、その背景にある思考とか感情とかって言ったらどんな感じだろう。
そうですね、なんかやっぱり他の人の気づきとか感性に触れることで、うん、こう自分自身もこう偏ったこう考え方じゃなくて、もっといろんな意見を触れることにこうワクワクしたりとか、また新しい見方ができるのかなと思っていて、で一方で、そのつながりを確かに持ちたいなと思ってるんですけれど、やっぱ SNS とかだとどんどんそのいろんな人にのものに触れすぎて疲れちゃってるみたいなインサイトもあるなと思っていて、なんかそういう自分から発信する気力もないし、多くの人とつながりたいわけでもないけど、でも何かしらのそういうつながりが欲しいって思ってるのかなって思いますね。
SNS とは違うつながりが欲しいんだよね。
そうですね。
でも多分それは言語化されてないし、よくわかん、普段は全然そんなこと考えないんだけど、よくよく考えてみると、はい、何かこう違うものを求めてんだよね、きっとね。
そうですね、
そうするとそのインサイトにはあるものなんだろうね。
そうですね、なんかあんまり多くの人とつながりたいとかじゃなくて、やっぱり何かしらのこうきっかけでつながった少数の人とでも、でしかもめちゃめちゃ共通点があるわけでもないけれど、自分のこう成長とかこう気づきにどんどん深みを与えてくれるような人とつながりたいっていうインサイトなのかなって思いましたね。
多分その結構あれだよね、それ範囲が狭いというか、多分比較的こう似たようなこう趣味のエリアが重なっている必要があるよね。
そうですね。
で重なっていて、でかつ、ある共通点はあるんだけど、違うところもちゃんとあって、その共通点と違うところのバランスが結構大切
で、そうですね、
共通なんだけどすごい発見がある。
そうですね。
全然違ったら多分ちょっとあれだよね。
そうですね、多分その同じ美術展に行く人とかって何かしら感性の、
そうだよね、
そうです、
好きなものが多分ね、
多分似てるんだろうなと思いつつ、でもやっぱり違う人だから、そういう人の価値観に触れたいなっていうインサイトがあるかもしれないです。
多分そういうところがこう共鳴すると、つまりなんかこう興味のなんかこうすごくバランスが共鳴すると、なんか新しいこう2人の関係になれるのかもしれないね。
そうですね。
SNS だとこうそういうところはあんま関係なくて、むしろいいねの数とかになっちゃうけれども、そういうのは多分少ないよね、人数はね、全然人数なんか関係なくっ ってすごくでも深く何人かのそういう友達ができたり、うん、話す会話ができそういう人が見つかる素質的なところを求めているのかな、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱり今の SNS に疲れてるっていう部分を解消できるものがあるといいのかなって思いますね、うん
SNS とかインターネットがなかった頃っていうのは、うん、どんどんどんどんこう世界が孤独な方向に向かってたのね、
はい、
あのまあ、テレビがかなりそのがベースになってるんだけど、うん、テレビを見始める世代から、うん、どんどんそのあのテレビはあの自分 の, その自由時間を孤独にするものでしょ、
うん、そうですね、うん、
孤独にするものなんであの人とのつながりがね、あの X 世代とか、うん、あのはすごくこう希薄になってたんだけども、うん、インターネットとかソーシャルメディアの登場で人とのつながりがどんどんどんどん深まって Z 世代はむしろつながりすぎてるっていうか、
うん、
あのつながり当たり前でむしろつながりすぎていってでもつながるのは割と簡単につながれるよね。
そうですね、
うん、人とつながること自体じゃなくてそこに質を求めてるのかもしれないよね。
そうですね、
うん、
一周回ってっていう感じですね、うん、
だから一周回ってこれは多分若い特にその若い世代の、うん、あのインサイトなのかもしれないね。
そうですね、
うんうんうんうん、だから割とこうどんどんこれから増えていくかもしれないな。
うん、
うん、だいたいこんな感じでこうインサイトをこう深く考えていくっていうイメージですね、なんとなく雰囲気つかめたでしょうか。ここまでにもの場合は相当もう最初から相当自分自身のインサイトが分かっていてであのグーッと入っていきましたけれどもここまで明確にならなくてもなんとなくでも大丈夫です。でその心のそのあんまり普段意識してないような言語化できてないようなところをまでこう言語化できてるといいですね。このチャートでそれをぜひトライしてみてください。ではインサイトを考えたのでこのインサイトを満たす代替品を考える検索してみるというプロセスに入ります。このいろんなものが代替品っていうのはまあ、そのインサイトを満たす今何らかのアイデアを持ってるんだけど実はそのインサイトを満たすためには、まあ、世の中今あのやっぱりこう成熟してるので、まあ、そうは言ってもいろんなものがあるんですね、でいろんなものがある。でもあの多分完全にフィットしてないからこの新しいアイデアとかという形でもしくは悩みとか課題ということで今こうやって浮かび上がってきているはずなんですね。皆さんの前に浮かび上がってきている。だからそれは代替品はあるんだけれどもその代替品の問題点もある。これを探していきたいと思います。特にですね海外も英語圏も合わせてこの代替品を検索するとですねむしあの英語圏ではすごいいいものがあったりしてでもそれ日本に入ってないよねみたいなこともあるのでぜひあの調査という意味で英語圏も含めて代替品をあの検索してみてもらえればと思います。で何らかのものが例えばもうすでにあったってやつもあったっていうことも割と多いです。でもそのあったっていう時に あんまり別にそんなに、なんだもうあるわって言って諦めるっていうことはする必要はないということ。あのただしそれがもうすごい実はものすごいメジャーだったともう強力な、メジャーなでしかもあんまり問題がないものがあったっていう時はピポッとした方がいいですね、ピポッとっていうのはこれからも出てきますけれども方向転換ですね。ちょっとじゃあそのものはやめてちょっとここにしようとかあのちょっと方向転換を考えてみてください。でも多くの場合はそうじゃないと思いますね。3番あるあの検索したら見つかったと国内にマイナーの代替品あったとでもあのもしくは海外には代替品があったけども国内にはない。こんな場合はですねむしろ前向きに捉えてください。ここから先どんどんどんどんこう考えをまとめていって、プロトタイプっていうのを作るんですけれどももう それ作んないでも誰かが作ってくれたっていうふうに捉えてもらえばいいと思います。だからもうそういうものがあってあこれいいなとでも全然マイナーだなっていう時はもうその 商品サービスをぜひ使ってみてください。使ってみてプロトタイプとして使ってみて、どういうところに何か問題があるかとか、それを参考にしてみて、さらにじゃあこういうソリューションにしようみたいなことで活かしてもらえばいいと思います。例えばヒントの場合、人の悩みが尽きない中間管理職のインサイトっていうと、まあこの人が思う通りに動いてくれないとか、解決策もその相談相手もないとか、現状をなんとか打破したい、まあそういったものの代替品としては、まあ例えば MBA っていうのありますね。経営スクールに通う、でもこれ括弧で書いてあるのはその問題点ですけれども、まあ高い、あと時間的余裕がそんなにない、通うっていうのも大変。じゃあ続いて社内研修に参加するっていうのもありますね。でもまあ全部じゃないですけれども、若干社内研修はこう古かったり実践的じゃなかったりすることが結構多かったりします。学んでもピンとこないなっていう人もいます。じゃあビジネス書とかハーバードビジネスレビューとか、まあ、そういうのを読んで何とかしようと、まあ確かにこれとてもいいことだと思いますけど、結構積んどくになりますよね。まあなぜかというと、やっぱり読むっていうのは結構エネルギーがいるからですよね。でじゃあこう社外研修とかイベントに参加する、これはありますよね。これただこれもあるけれども、ちょっと断片的だったりしますよね。ほんのそのあるテクニックを学んだとしても、人の悩みっていうのは解決しないです。そんなに単純に解決するんだったら、もうみんな人の悩みはなくって、でもほとんどの人が人の悩み持ってるってことは、そういう断片的なソリューションだけじゃなかなか解決しないんですね。で割と高かったりもします。なかなかこう難しい、まあ社内外の友人に相談したり飲みに行ったり、まあこういうことはいいことですよね。でもなかなかこう、飲んでるとだんだんベロベロになってきたりするし、解決策までたどり着かないとかね、いやそうなんだよって言ってこう一緒に悩んでみたり、まあそういうことはあるかもしれないけども、いろいろなものあるんだけれども、ちょっとやっぱ帯に短し、たすきに流してですね、なかなかこううまくいかないなと。でこれをいろいろこう考えてみたら、この代替品を代替品と自分のアイデアをまとめるためにですね、ポジショニングマップを考えてみます。これ購買を決定する要因をまあ2つピックアップして、まあこのケースではヒントのケースではやっぱりコストって大切なので、コストが高い、コストが安いっていうのを縦軸に置きました。で横軸は実践的、本当に使えるか、本当にその悩みを解決できるのか、それともまあ机上の空論ってちょっときつい言葉は書いてますけれども、知識だけなのか、本当にその実践で使えるのか、もしくは使い方やこうそういうことも学べる場なのかということですね。でまあいろいろこう高いものからいくと MBA とか社外の研修とか社内の研修、書籍、インターネット、いろいろ高いものから安いものまであるけれども、その中でヒントっていうのは比較的安く、そんなに高くなくて、かつすごい実践的で、オンラインでその知識を学ぶだけじゃなくて、そこでこういろんな人たちの意見を聞いて深掘りしたり、さらに実践するための講座があったり、イベントがあったり、まあそういったところで、そういうような、なんかオンラインなんだけども、そういうこう実践的な経営学教室、まあそういうものを作りたいなと。例えばヒントの場合こんな感じですね。皆さんのアイデアもこの代替品をいろいろ考えたら、このマッピングにしてみて、ちょっとこういうところが特徴なんだなっていうのを考えてみてください。じゃあちょっとニモに聞いてみましょうか。ニモのアイデアはどうだろう、これちょっと口で表現するの難しいけれども、例えばどういう代替品が考えられるの。
そうですね、例えば、やっぱり SNS かなと思っていて、
SNS はまあそうだよね、
はい、でちょっとその軸で考えてみた時に、この私が欲しいものの特徴が、そのつながりを求めているっていうところなんですけれど、つながりの一番上の上が、多くの人とつながり交流できる。
じゃあ縦軸がつながりだ。
そうですね、
人のつながりで 上に書かれてるのは多くの人とつなが
れる、多くの人とつながれる、でその反対が逆に交流しないっていう、
あ全然交流しないみたいな、
はい、つながりがないっていう状態です。で、横軸が自分で 感じたこととかを表現できるっていうのと、うん、表現できないっていう左右で分けました、うん、
なるほど、
うん、でそうした時に、うんうんうん、やっぱり多くの今ある SNS っていうのは、うんうんうん、インスタもツイッターもノートとかも、うんうんうん、多くの人とつながって交流するっていうところにありますね、うんうんうん、で表現できるっていうところなんですけれど、でも逆に交流しない、うんでも表現できるっていうのが結構そうですね、例えばピンタレストとかああいうのって交流はないけどそのいろんな人の表現したものを見れる場所になってるなと思ったりとか、あとそうですね、あのちょっと調べてみたんですけど Kindle の自分で Kindle で読んだところにマーカーを引いたやつが他の人のも見れるっていうのがあると思って、それすごくいいなって思ったんですけど、でもやっぱり他の人のマーカーを見ることはできるけどその先の交流とかこう実際にやり取りするっていうところはないっていう特徴なのかなと思いました。
なるほど、
はい、でちょっと近いなと思ったのは、うんうんうん、表現もできて交流もある、うんうん、でも交流がそんなに多くはないっていう意味では、うんうんうん、例えばフィルマークスっていう、うん、あの自分で見た映画のコメントとかを記録するのは、はいはい、私使ったことはないんですけど、うんうん、調べてみたら一応コメント機能とか、うんうん、いいねとか、うんうん、それ交流はできるみたいで、うんうんうん、ちょっと近いのかなと思いました、
うんうんうんうん、
そうですね、でも、うん、結構私が使うとしたら、うん、今実際に私がやってないのも他の SNS とか結構疲れちゃって、うん、新しく SNS でこうつながりを生もうとか、うん、っていうのになんか疲れちゃってるのもあって、うん、新しくこうやってみようと思わないなっていうのと、
うん、
ちょっとマニアックすぎちゃって、
うん、
あんまりこうすごい映画が好きな人以外っていうのは使えないなっていうのもあって、うんうん、
なるほど、
あと映画以外のジャンルでももっとそういうのがあったらいいのになって思いました、ね、うんうん、例えば美術館とか本とかっていうイメージですかね。
そうするといろいろ代替品はあるけれども、
はい、
ニモのソリューション、なんか一言で言うと、なんか一言で言える？そのソリューション。
そうですね。インスタとかツイッターとか、うん、今ある SNS は共通点が多ければ多いほどどんどんつながっていくみたいな感じだと思うんですけど、逆にその共通点が多すぎても自分との違いとかに気づけなかったりするので、自分との違いを楽しめるような少ない交流、少ないつながりで、でこう自分の気づきを深められるような、そういうこう少ない交流で自分の表現も叶うようななんか場所がいいなっていうイメージがありますね。
なんか深いつながりで、そこにこうクリエイティビティがとても関係するんだよね。
そうです
ね、クリエイティブな、
うんうん、はい、やっぱり今そのレビューとかも文字だけでしか評価できないので、うんうん、とか星の数とか、うんうん、もっと例えば絵でそれを表現したりとか、うんうんうん、もっと自由に写真使ったりとか、うんうんうん、もしくは直接会話してみるとか、うんうん、声とかでももっと表現して、
うん、
こう少ない人同士でもこう気づきを与え合えるような関係が生まれたらいいなって思いますね、うんうんう
ん、なるほどね。それはあれなのかな、人と人とのつながりで、
うん、
完全に同じ人でも
なくって、でもないですね、
でも完全に違うわけでもないんだよね。
そうですね、
うん、
例えば同じ美術館には行ってるんだけど、うんうんうん、でも違うこと考えてたみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう人ですかね。
多分だから共通点とその違い、相違点のバランスがいいというか、
はい、
うん、
そうですね、
うん、
なかなかそういう人に出会う機会ってないのでめちゃめちゃ共通点のある人は SNS でこ
う
リコメンドされたりするんですけど、それ微妙なバランスって難しいなって思います。
そうだよね、だからそれ、そういう自分にとってそういう人が見つかる場、そういう人と出会えて交流できる、
うん、はい、
で交流するだけじゃなくてこう一緒になんか、まあ、一緒に作るかどうか分からないけども、いろいろそこにクリエイティブ作るみたいな要素もあるような、
う
んうん、
そうですね、なんか第3の回を見つけるみたいな、うん、そういうイメージですね、うんうんうん、
なるほどね、わかりました、
はい、
それを具体的なソリューションの形にしていくのはあの PSF っていうプロセスでするんですね。だから今の時点ではもうあのこのぐらいのすごいアバウトな感じで大丈夫ですね。で今でも課題としては 明確に次のステップで課題を明確にするので、課題が本当にあるかっていうのを確認するから、
はい、
課題としては言語化をしておいた方がいいよね、
うん、
課題という意味では、まあ、最初に言ってたあれかな、
はい、う
ん、
そうですね、うん、なかなかその自分の気づきっていうのをもっと他の人からの意見とか違う視点から見て深める機会がないなっていうのが考えですかね、
うんうんうんうん、なるほど、うん、分かりました。もしくはそういう深いつながりを持てる友達と知り合う機会がないっていうのももしかしたら課題なのかもしれないよね。
そうですね、
あの、まあ、1つ2つ3つぐらいこうちょっと課題を持ちながら、
はい、
じゃあ次の確認のステップに行きましょうか。では続いて CPF インタビューをするというプロセスです。今までずっとこう机上で考えてきましたよね。深く考えてきました。このプロセスとっても大切ですね。こういうのを考えてからインタビューするのと、全然考えないでなんとなくインタビューするのはだいぶ違うので、考えるというプロセスを置きました。でこの CPF インタビュー、この CPF、 もう一度その、 あの基本に戻るとですね、一番最初にあの0 to 1でアイデアを考えましたよね。でそれはこのこういう感じなんですね。一番最初のステップで考えたアイデアというのはまだでもジャストアイデアだったんですね。でジャストアイデアで、普通はこのジャストアイデアのまんま、あ、なんかそれ面白そうだからとりあえず作っちゃわないとか言って作っちゃうと、ほとんどのスタートアップがそれやって失敗するんですよね。でそうじゃなくて、本当にその最短距離で、本当に素晴らしいものを作るためには、少し遠回りなようなふうに見えても、まずはその思いつきのアイデアに対して課題の方をまず検証する。今考えているアイデア、なぜかというと、あの解決策というのは本当にあれなんですね、あの創造物であって、仮の架空のものなんだけれども、課題についてはですね、確実に存在している、世の中には確実に存在しているんですね。あの 100% 満足して生きている人っていないので、必ず何らかの課題を持っています。何か新しいサービスが出てもそれに対してまた新しい課題が出る、まあだから世の中に必ず課題はあるんですね。だからその人が感じている課題をまず掴むことですね。で課題を、現存している課題をつかむというプロセスがこの CPF になります。でその課題を、存在を確認できたら、今度じゃあその課題に対して、最初にジャストアイデアがあるけど、それをもうちょっと磨いてみて、で、ね、質の高いアイデアにする。でこの質の高いアイデアにするのも、やっぱりこう机上でいろいろ考えた後にプロトタイプっていう形にして、何らかの形にするんですね。でそうしないとユーザーっていうのは、課題についてはすごくよく分かってるけれども、何が欲しいかっていうソリューションについてはユーザーは分かんないんですね。それは形にしてあげて、その形にしたものをユーザーに見てもらうことで、初めて、あ、これは使えますねとか、これは面白いですね、いくらぐらいだったらこれだったら払いたいですねっていうのが初めて分かる。ほんでインタビューして、本当にその解決策がユーザーに受け入れられるものかどうかっていうのを机上で確かめるっていうのが PSF っていうプロセスになります。じゃあ今からこの CPF ですね、いうプロセスですね。これはあの製品リスクでいうと、その課題は本当に存在するのか、で2つ目に顧客リスクでいうと、じゃあその課題を持っているのは誰なのか、誰が困っているのか、で市場リスクでいくと競合製品ですね、あのいろいろ考えましたよね。競合製品、本当の競合製品っていうのは何なのかっていうのを実際にユーザーに聞いてみます。あの机上でいろいろ考えたもの、今ずっと考えてきましたよね。それが本当にそうなのっていうのを確認するっていうプロセスです。あの実際に聞いてみるとそうじゃないことがほとんどです。だから、聞いてみてください。聞いてみると、意外と競合があったねとか、いや それはそんなに困ってないんだけどもみたいなことはあるんだけれども、あ、聞くとですね、それじゃなくてこっち困ってるんですよねとか、新しいものが出てくるんですよね。ちゃんと自分でグッと深めたものを持ってインタビューすると、それはそのままジャストフィットしないでも新しい素晴らしい情報が返ってくる。だからその、そういった まあ、むしろそのインタビューすることでさらなる価値を生み出すということで、ぜひインタビューに臨んでみてください。では具体的に CPF インタビューの進め方、まず一つのセグメントについて5名以上のインタビューをします。まあ、でこのセグメント、対象セグメント、まあペルソナはの一言で表したって書いたところ、例えばヒントで言うと、その人の問題を解決したい、成長意欲が高い社会人とか、まあこれが一つのセグメントになりますね。もし2つのペルソナがあるとか、もしくはなんかプラットフォームでこういうタイプの人とこういうタイプの人をマッチングさせるみたいな、ような両方とも聞いといた方がいいなみたいなことがある場合は、この5名5名ということで、まあ、1つのセグメントずつ5名以上インタビューしてみてください。で、5名インタビューしたらインタビューが終わりということではないんです。終了条件というのがあります。それはさっき言った3つのポイントを特定することなんです。まず実存する課題を特定すること、それから、初期採用者の顧客セグメント、この人たちが最初に使ってくれるなっていう顧客セグメントを特定すること、3つ目にその人たちが代替品も考えている代替品、それからその代替品の問題点を理解すること、この3つです。この3つが、きちんと分かったら CPF インタビューおしまい、つまりカスタマーとプロブレムはフィットしたということになります。で次のステップに行きます。でこれがフィットしないうちは、何回か繰り返してインタビュー内容を例えばちょっと変えたり、いろいろこう、もし場合によっては顧客セグメント変えたり、違う課題にフォーカスしたり、まあ、いくつかやってみて、ここまで実存する課題をぜひ掴んでください。でピボットは、ピボットその方針転換は推奨です。このリーンスタートアップにおいてはですね、ピボットっていうのは失敗じゃなくてむしろ成功に近いんです。なぜかというと、例えばそのリーンスタートアップのビジネスコンテスト、ビジコンみたいなのがあると、大体ですね2回ぐらいはピボットしてないと生煮えのアイディアだねっていうことになっちゃうぐらい、実際に机上で考えたことと現実はもう違うっていうことが、まあ常識的なことなんですね。そんなに簡単にいかないんです。この CPF、 それからこの次の PSF でプロトタイプのインタビューするとまた結構違うことがある。だからむしろ できるだけ早いタイミングに、早いタイミングでその際に気がついて、そこから学習すること、これこそが大切なんで、むしろその思ったことと違ったことが出てきたら成功だと思ってください。そんな感覚 でピボットするのもすごくこう推奨です。だからこの課題違うなと思ったら別の課題にするということは、全く問題ないです。ただちょっと気をつけてほしいのは、完全にお客さんの言う通りどんどんどんどん流されていって、あれこれ全然私ワクワクしないんですけどみたいなところに流れていっちゃわないように、あくまで自分が基本です。で自分がやりたいことじゃないとあれなんだけれども、その周りでお客さんの言うことも聞きながらここにしようっていう、それは自分の軸をきちんと持ってピボットしてみてください。でピボットしてもいいので ② を完了させる。ここでインタビュー人数についてちょっと補足するとですね、この5名っていうのはだいたいそのユーザビリティテストにおいて、5名ぐらいでだいたい80% の問題が抽出できるっていうことが分かったんですね。でだからまあ100% こう聞こうとすると10名から15名ぐらいが必要になってくるんですけど、大体5名ぐらい、リーンスタートアップでは5名ぐらいを聞いて、で問題がある場合はピボットするみたいなのが一般的ですね。でそれからインタビューの流れなんですけれども、最初からあんまり知らない人にズボンとなんかどういう課題をお持ちですかみたいなの聞いてもですね、まず答えてくれないです。大切なのはやっぱり自分はこう誰でなんでこういうことをしてるのかっていう、まあ、why の部分をきちんとこう伝えた上で、このラポールの形成っていうのが大切になりますね。やっぱり誰しもそうですけれども、やっぱりこう関係性が深まって、なんかすごい答えたいなって、答えてあげたいなと、この人のためになんかいろいろこう自分の持ってるものを伝えたいなって思ってもらえるところまでやっぱり大切で、それを持ってもらえたらまあいろいろね聞けるようになります。 でこのラポールの形成、ラポールっていうのは信頼関係の形成のことですね。ポイントがいくつかあるって言われてます。まずあの共通点があるとですね、なんかいろいろ話してて、あどこどこ出身なのでよくバーッと仲良くなりますよね。あのそういう共通点っていうのは人は発見するとですね、急に仲良くなるんですね。だからその共通点を例えば探しておいたり、相手に対してとにかく興味を持つことですね。相手の言葉に対して興味を持って心から共感してこう聞いてあげること、でできるだけ笑顔とか相槌とかこう姿勢とかで相手に強調する、で相手をあの気遣ってですね、傾聴してこう否定せずにあのお話を尊重しながら聞いてあげる。そうするとあの話しててもですね、だんだんこう気持ちが良くなって、いろいろこう相互理解が深まっていくと思いますね。でそこを超えると、いろいろこう感情の探求とか質問とかで、質問のポイントもあります。この質問はですね、あの最初のアイデアを考えているので、課題だけじゃなくて解決策も頭の中にありますよね。でもその解決策は出さないでください。出さないで課題をまず探ること。解決策の話になっちゃうと、どんどんどんどんそっちの方にずっと話がずれていってしまってですね、あの本当に大切な実存する課題の特定に至らないんですね。だからその課題に絞るということですね。で代替品と問題点も丁寧に聞く。あの一つこうインタビューの例も挙げておきますね。あのウィーブリーってあの僕が使ってるそのあの自分 の, そのブログを書いてるサイトでも使ってますけれども、このウィーブリー の, そので、この CPF インタビューした例が Y コンビネーター の, そのスタートアップスクールで出てましたので、それであのなかなかうまいインタビューだということで、出てましたので、それをご紹介します。まず彼らはですね、そのお客さん、ウェブ生活策を多分しているお客さんですね、今何とかをしていて何が一番大変ですかって聞いたり、それから一番最近その課題に直面した時のことを教えてもらえますかって、それはあの何で大変だったんでしょう、何で大変なんでしょうとか、その課題を解決しようと思ったことありますかと、その時どういう方法を試しましたかとか、その方法じゃなんかダメだったんですか、なんかその解決策なんか問題があったんでしょうかみたいなことですね。彼らはソリューションを持ってるんです。ソリューションを持っているけれども、それには触れないんですね。あの顧客がどういう問題を持っているのか、課題を持っているのかっていうところにフォーカスしてるんです。これとっても大切なことで、あのお客さんっていうのは課題のプロフェッショナルだけれども、ソリューションについては本当の素人なんですね。あのソリューション目の前に出てこないといいか悪いかちょっとあまり普段考えてないから、そういうことは。だから課題にフォーカスしてあげてください。でその課題さえ分かればソリューションをまた、こちらサイドで考えて、でお客さんが理解できる形にプロトタイプという形にして次のインタビューの時に聞きますので、まずここでは課題にフォーカスするということですね。あともう一つ大切なことがですね、このインタビューして終わりっていうことじゃないっていうことです。最初に、インタビューします。ペルソナに近い人、自分の周りで、このソリューションをなんか一番必要だなって思ってくれてる人にインタビューするわけですね。その5人ぐらいにインタビューするわけです。その人はですね、自分のソリューションを作る上においてすごく大切な人です。でインタビューする人、それで終わりじゃなくて、ずっとその信頼関係を築いていって、むしろ一緒にプロダクトを作るぐらいの感覚でいろいろお話をするのがいいと思いますね。あのこれはあの CIPS といってソーシャルメディア時代の、僕の友達の里直がこう電通さんだった頃にこう提唱したものですけれども、あのソーシャルメディア時代のそれまでそのアイドマとかアイザスとか言われていた顧客の購買行動が、だんだんに新しくなってきてるんで、まず共感から始まって、あの確認をしてから参加をして、であの共有拡散するみたいなプロセスになってるんだよと。でだんだんこの三角形のところにありますけれども、その一人一人まずはこう例えばインタビューなんかで、 知り合いますけれども、だんだんこちらの情熱、それから先方の課題も解決できるんだみたいなことでラポールも形成して興味を持ってもらえると、なんかだんだんすごい興味、そのソリューション自体に興味を持ってもらえますよね。だからファンになってもらって、でまたプロトタイプもインタビューするし、ちっちゃな製品できたらそれも最初に使ってもらったり、場合によってはもう一緒になんかプロジェクトやらないとかいうことになったりもするかもしれないし、最初に本当ちゃんとした製品出たら一番最初に買っていただきたいですよね。だからそういうことでですね、一人一人と一期一会でインタビューする方と交流してもらえればなと思います。でもう一度確認なんですが、CPF のその完了条件をもう少しその具体的に書いてみました。まず一つは実在する課題を特定すること。具体的に言うと、顧客が十分に痛みを感じている課題を特定できた。で、その顧客がまだ言語化できていなかったような潜在的な課題を発見できた。これが完了条件です。で、それどのぐらいできたかということで、自己評価で構わないので評価してみてください。S はもう検証を通じてですね、事業化可能性の高い課題を十分特定できたっていうのは S ですね。 A は、課題特定できた。 B は検証不足してるけど、おおよそ特定できた。そんな感じで、やってみてください。 C だともう一回ですね。それから初期採用の顧客セグメントの特定、これも、課題に対して賛同してくれない顧客セグメントを外して、一番強く賛同してくれる顧客セグメントを特定できたかどうかですね。それから現在の代替品を理解、これはユーザーが利用する今のその代替品を理解できた。でまた、その代替品に関してどういうような問題を持っているかも特定できた。こういうことが特定できれば、次のステップに行けます。少なくとも全部 B 以上にはしてほしいなと。できれば A、全部 A だと一番いいですね。 A ないし S だと一番いいと思います。こんなことで、インタビューをしてみてください。インタビュー、ちょっと時間がかかったり大変だったりしますけれども、これとっても大切なプロセスなので、ぜひ丁寧に進めてもらえばと。インタビューが終わったら、この CPF アイデアのサマリーをしましょう。最初にアイデアを出すときに作ったこのソリューションキャンパスの、時に入れなかった部分、まず前回は顧客セグメントと顧客の課題と解決アイデアというのを入れましたけれども、今回は顧客のインサイトを入れます。でそれから、代替品と代替品の問題点、これをインタビューで、確定したものを入れていきます。例えば顧客の課題とかもこう正確に置き換えて、でそれから顧客のセグメントも新しいペルソナの言葉に置き換えて、これ全体をアップデートしてください。これができたら、この CPF はクリアということになります。にもどうかな、こんな感じでインタビューできそう。
はい、やってみます。
だいたい誰にインタビューするか想像ついた？
そうですね、やっぱりポットの萌え君はまずすぐに聞けるかなと思いました、信頼もあるので、
そうだね、はい、じゃあプンと、それにあれした、5人ぐらいの人に聞いてみて、 それで、じゃあ次回までにそれ聞いて、
はい、
それでじゃあその次にフィックスしたら、はい、これ作ってもらって次に行きましょうか。
はい、やってみます。
はい、じゃあ皆さんもそんな感じで進めてみてください。